橋さんですか？
大橋です。
大橋？
大橋
強いよね序盤中盤終盤と隙はないと思うよ。でも僕負けないよ。
いきなり何をするんですか？もうびっくりしますわ。そんなんもう
駒が躍動する僕の装備を見せたいと思います将棋ね。
将棋ね。
将棋大橋さん好きじゃないですか？
まあそうですね。
なんか将棋でもね、あの橋本さん、
はい、橋本貴則八段ね、
はい、橋本貴則さんはなんか、
はい、
あのあれですか、あの怒られないんですか、あの協会に？
いや怒られてますよ、あの人は。
そうなんですか？
ずっと怒られてますよ。
怒られてるんですか？
やっぱり
なんか、めっちゃ白目向いて、抱負言うたり誰かの真似なんでしょうけど。
そうあれはね、うん、ひどいですよ本当に、ねあの自分の兄弟子に当たる人のあのモノマネをしてますけどね。あれ最終的にね、
あとあの佐藤さん、佐藤何やったっけ、
佐藤真也さんですね、現七段、
桂途中で脱いでね、
はい、もうあれもひどいですよ
ね。あの二人組は何なんだという。
そうなんですよ。まあこれね、あの将棋ご覧にならない方全くわからないと思いますけれども、はいはい、あのただでも YouTube であるとかニコニコ動画であるとか、そういったところで、
はい、
あれですよ、今マネをされましたけれども、あの佐藤真也七段が最初に、まあ、豊島将之七段とですね、NHK 杯で戦った時に、
はい、
まあ、その、まあ、なんていうかプロレス的な、あの抱負を言ったら、それがバッと広がってしまったということで、それをモノマネされたのが橋本貴則八段、のマネを今していただいたわけですけれどもね。
なんかあれからね、なんかあの展開どうですか、予想どうですかって、まあ、まあこれこの人なめ方さんはどうのこうので、まあ、あの、まあ、序盤終盤中盤とどっかで聞いたようなコメントですけどみたいな、隙がないと思いますって。
そうそう、まあ、もともとね将棋の世界では序盤中盤終盤隙がないとかっていう表現は使われてたんですけど、
はいはいはい、
まあ、それがまあ NHK 杯とかでああいうことをする人がいてなかったので、
はあ、はあ、
まあ、それでバッと、まあ、今ねあのネットがあるので広まってしまったというところですね、はい、うん、話題になりましたし、
ええ、
今もあのちょろちょろ出ますね、そのネタがね。
出ますね、
はい。
まあ、そんな感じですよ。
そんな感じですか、
はい、最近はご機嫌ですか？
ご機嫌はご機嫌なんですけど、ええ、ちょっとあの体調が優れないですね。
ちょっと鼻がね。
そうでしょう、
ええ、
鼻声になってるでしょう。
大橋さんじゃないみたいな感じになってますけど。
そうなんですよ、
はい、
この声をねちゃんとやっぱり大事にしないといけないというのは、あのポッドキャスト界で生きるためにね、
うんうん、
あの一番大事なところですから、
はい、
まあ、声を大事にしていきたいなと思いますけれどもね、はい、まあ、その、 あの大橋の声が今日はなかなか鼻声になっておりますけれどもね、あのちゃんとお話できるようにと意気込んでおります。
では参りましょうか。
はい、
画伯と
大橋の大魔王はお年頃。
2016年11月9日水曜日、はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。もう年末も押し迫ってきております。世話しない中体調管理しっかりしてくださいね。大橋さん、画伯です。
はい、はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心の恋ダンス、大橋です。
恋ダンス、
あら、ご存知ないですか？
何ですか恋ダンス？
あら、恋ダンス今流行ってるじゃないですか。ガッキーのドラマですよ。
ああ、
TBS 系の、
ああ、あれですか、
はい、はい、火曜日の夜10時からやってる、
はいはいはいはい、
逃げるは恥だが役に立つというドラマ の、 あのエンディングでね、星野源さん歌われるところの声に合わせて、
はい、
あの、まあ、キャストの皆さんが踊られるんですけども、まあ、それが、まあ、あの新垣結衣さんがね可愛らしくって、はい、まあ、もう、うん、その放送が終わった直後から火がつきまして、
はい、
TBS の、 あの公式 YouTube でも再生回数が軽く100万回を超えみたいなね、
はい、うん、
あの大人気の恋ダンスですけれどもね、私もあの毎週楽しみにしております、珍しくというところで、はいはい、いきなり何の話をしたかというところになりますけれども、
はいはいはい、
2016年11月9日水曜日の大魔王お年頃なんですが、
うん、
今日は一体全体何のお話をするんですか。第一画伯こと青天照蔵さん、
やはり相撲ですかね。
相撲、
もう話すことないんですけどね相撲も
そう実はねあの前回10月9日の配信時に、まあ11月場所、はい、九州場所の優勝力士の予想もやってしまったので、
はい
話すことあまりないと思うんですが、
まあ何、はい、でしょう、あすいません
どうぞ
静止しました。
いえいえ
豪栄道豪太郎さんがですね、
はい
まあ、優勝に意気込みをすごい、
はい
言うてるニュースがちょっと多かったんですけども、やはりここはね、
うん、
我らが一押しの
シ
ェニャンが、
はいはいはい、
この豪栄道の優勝をね、
はい、
阻止するというね、戦いを期待したいと思います。
まあそうですよね、前回の配信でもお伝えしましたが今年2016年は大関が、
はい
まあ、日本人大関がね、
うん、
琴奨菊関豪栄道関と2人優勝してますので、
はい
まあ、最後のこの九州場所で、
うんうん、
11月場所で我らがキセニャンがですよ、
うん、
涙の初優勝を飾りましたら、
ええ、
やっぱそれは豪栄道関の優勝も期待するもののですよ、
はいはいはい、
やっぱりキセの里関がまたっていうところもねやっぱり次回の配信でお伝えしたいなと思いますしね。
そうですね、
うん、ちょっと止まってしまいましたけども、
はい
ま
あ、それぐらいじゃないですかね、まあ、白鵬関も、
はい、
もう戦勝でしたっけ百勝でしたっけ
何
でしたっけ何かかかってますよね
何がかかってたかなちょっとちゃんと調べてこられなかったです
が、何かが、
はい、
前人未到の何かがかかってます、
はい、
何かで分かれへん
ふわっとしてるなすごいいいですよ、うんまあ、何かがかかってる
勝利数か何かやと思います、
はいはいはい、
かかってるんで、
はい
まあ、ここでガッときますよ
ガッときますかね
で今場所で、
はい、
青天照蔵の予言が正しければですよ、
はい、
誰かが引退するということですね
3人の横綱のうち誰か1人が引退するということですよね2016年の大予想でしたけども、
はい
はい、まあまあどうでしょうかというところで、
まあ、引退する言うてて、
はい
まあ、青天照蔵の方が引退危ういんですけどね今はい、危ういです
いやそんなことはないと思います。
お疲れ様でしたって
肩叩きじゃないですか、はい、そんな恐ろしいことをまあまあそんなことはないと思いますけれども
まあいろいろ頑張っていきたいと思いますけどね、
は
いまあ、相撲の話こんなもんです
ああ軽く終わりましたか、
はいまあ、予想で優勝するのは、
はい、
キセニャンっていうこと言うてましたね
いや前回白鵬っておっしゃってました
白鵬
言
ってましたっけ、
はい、結局9月場所お休みされたじゃないですか、
うん、
で、まあ、万全の体制に持ってきて、
ええ、
この11月場所という話で優勝は白鵬とおっしゃってました。
あ、なるほどなるほど、
はい、
最近ちょっと海馬の方が退化してきましてやっぱり年とともにね、
はい、
ちょっと記憶を司るその海馬がですねちょっと弱ってきてるんで、
はい、なるほど、
ちょっとボケ始めてるんかなと思ったりもします、はい、もっと本読まなあかんなと思ってます。
まあ気をつけないとね、
はい、
というところですね。
はい、はい
まあ、そんな感じですか。
そんな感じですね。
なるほど、
はい、
さらっと相撲のお話は終わってしまいましたが
終わってしまいました、
はい
はい、
では何のお話をするんでしょうか。
ギリガズマだねプレステ4欲しいわ皇帝誰か29,980円。
久しぶりにちょっと今モノマネ聞きましたけどね、桐生一馬のね、
はい、
龍が如く
龍が如く6
6、
はい、
ファイナルじゃなかったでしたっけ前回。
いや5でしたね。
あ、5でしたか、はい、あれは。あ、 F はファイナルじゃなくて5だったんですね。
そうです。まあ今回豪華キャストです。
豪華キャスト
大阪広島が舞台らしいですけどね。
ほうほうほうほう。
ビートたけしさん。
ビートたけしさん、はい、
はい、小栗旬さん。
小栗旬さん。
藤原竜也さん。
藤原竜也さん。
誰でしたっけ。
誰ですか。
牧陽子さん。
あ、牧陽子さん、はい。
おじさんおじさんもうおじさんじゃないですからね。もう大人ですから。春からもも
うそうですね。
はい、はい、くぎみもね、
はい、
大人役を久しぶりにできて喜んでおりますけど、
はい、ああということですか、
はい、
なるほど。
まあ桐生さんはこの伝説になるというね。
伝説
ほんまに伝説になるって言ってるんで多分もう終わっちゃうんじゃないかなと 思いますけども。
そして伝説で、ドラクエ3的な、なるほど。
タイトルはなんか違うかったけどね。
あ、そうですか。
なんとかの歌やったかな。
なんとかの歌、
はい、はあ、もうねクオリティがすごいじゃないですか。
まあそうですよね、ゲストで出られる方が、まあ、そのまま実写をってみたいな感じになってますからね。
宮迫さんも出るわ。
宮迫ですの、うん、宮迫さんも、
はい、宮迫さんも出ます。
なるほど、
はい、
ほうほうほう。確かに豪華キャストですね。
豪華ですよ。
なんかゲーム と、まあ、ゲームというか何でしょうか、一つ映画に出るような感じになってるのかなって。そうそうそう、
もう映画です。大森奈緒さんも出ます、ね、
あ、なるほど、はい、次から次へと出てきますけども。
そうですね。
あ、そうですか、豪華メンバーですね。
まあ、なんかちょっと北の作品の、
はい、
ヤクザ映画みたいなのがありますけども
。確かに確かに、はい、そうですか。今はお話を聞くだけでも豪華キャストで、まあ、何でしょうか、桐生一馬を取り巻く人たちがすごい豪華メンバーで、
はい、
今おっしゃったように確かに北の映画のヤクザ映画みたいな感じになっておりますけれども、
はい、
それは確かに楽しみですし、それはプレステ4で出るということですよね。じゃあ
プレステ4ですね、プラットフォームは。
なるほど、
はい、
そうか。最近はクロスプラットフォームとかはもう増えてきましたけど、
はい、
結局はプレステ4ということですね、
はい、
なるほど、
そういうことです。
そういうことですね。
だからね、はい、誰か買ってください。
なるほど、
僕のために。
なるほど、なるほど、はい、なるほど。
藤井さん強いよね。序盤終盤、序盤中盤終盤と隙がない戦いをしていくと思うよ。
そうですか。
でも僕負けないよ。
急に振るのはやめましょうよ、やっぱりね。
、はい、
ちゃんと紹介してやりましょうというところですけどもね、
は
い
は
い、
藤井さんって誰って話
で、そうなりますからね、はい、まあまあまあまあ、そこはちゃんとご案内しましょう、は
い、ということで、
はい、
今日はですね、
はい、
話すことがないので、
はい、
スペシャルゲストを、
は
い、スペシャルトークゲストを呼んでおりますんで、
はい、
準備ができ次第、
はい、
登場していただきます。
You can get some. いや、ポッドキャスト界隈で知り合った人って、
はい、
割合ね、11月生まれの方が多いんですよね。
あ、多いですね。
そうなんですよ、はい、11月の8日にお生まれの方、まあ、はい、F1 ニーヤンで、井戸君雄さんという今ブラジルにいらっしゃる方、
うん、
で11月12日のお生まれに中子さん、
はいはいはいはい、
で、ミスターロングヘッドさん、
ロングヘッド
で11月22日のお生まれ、いい夫婦の日に、
はいはいはい、
人さん、
人さん
ということで、私も、うん、ポッドキャストを経由して知り合った方、11月生まれの方多いなと。
多いね。
そう、あ、で今ごめんなさい、一番寛容な人忘れてました。
誰だよ。
今日11月6日日曜日なんですけど、収録日がね、
はい、
ポドチュー2号の、
はい、
ポドチュー2号っておっしゃったんですよ、ポッドキャストサミットで、
はい、
大石さん、
はい、
そうフィードテイラーの社長ね、
うん、
もう11月6日生まれということで、これまたやっぱり11月に知り合った方だなと思いながら、
マラソンをしてあります。
マラソンを走ってありますね、
はい、
というわけで今ボソッといい声が聞こえましたけれども、
はいはいはいはい、
そんな、まあ、11月生まれの方が多い中で、今日はですよ、我らがニーヤンが来てくださいました。
ニーヤンね、
はい、ご紹介しましょう、
はい、
F1 ニーヤンです。
どうもご無沙汰しております。急なしで喋ってすみません。
いえいえいえ。
はい、というわけでね、
はい、
来ていただきました。
どうもようこそ、いらっしゃいました。
ご無沙汰しております。
いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。相変わらずええ声ですね。
ええ声ですよ、
ほんまに。やっぱりこの隣でね、声を聞いてると、うん、あ、この低音かという感じがしますよ、本当に。というわけで、
はい、
今日は F1 ニーヤンを迎えましてですよ、一体全体何のお話をするんでしょうか。
今日はですね、
はい、
まあ、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます、
はい、
大統領選挙です。
大統領選挙ですね、そうですね。
もうあれですか、5週した。
いや、もう昨年、1週終わりましたんで、
はい、
そうですよね、
1回目。
ああすごい、
61回目の誕生日です。
いや、もうこれからね、新たな人生第一歩ということで、まあ、何年前ですかね、紙芝居もう1年2年ですか。
そのものはもう 7,8 年前から。
あ、やってるんですね。
ちょろちょろと、
はい、
見始めていたんですけども、でまあ、いわゆる街頭紙芝居という今使っている、
はい、
その当時の原本を使ってさせていただくのが、
はい、
2016年1月から使い始めたと。
なるほど、なるほど、
はい、
すごい。まあ、去年ね、2015年還暦をお迎えになって、
うん、まあ、
61歳、はい、まあ、うちの母親と実は同級生なんです
けど、
ニーヤンは。
あらら、
そうなんです。
ゲロ、
そうなんですよ。まあ、だから明石家さんまさんとか、
はい、
江川卓さんとか、
うん、
掛布正幸さんとか、
ほうほうほう、
まあ、松山千春さんとか、
はい、
あと、まあ、お亡くなりになりましたけど、先代のね、中村勘三郎さんとかと、
はいはい、
まあ、同級生で争せられる F1 ニーヤン、
はい、
まあ、61歳の今年っていうか、お迎えになったこの年に、
うん、
まあ、街頭紙芝居、
紙芝居、
新鬼畜ということで、まあ、始められてるわけですけれども、
はい、
今日は、まあ、じゃあそんな紙芝居のお話を中心にお伺いするわけですか。 かね、
はいはいはい、まあ、当然青天テルゾーライブにもゲスト来ていただいてですね、
はい
は
い、
紙芝居をあの僕はあの集客なくて青天テルゾー引退かって言われてるあの感じですけどもね、
はい、
あの紙芝居今その始められてから街頭で、はい、あ、バーとかでもやってはるんですね。
はい、そうです。
何回ぐらい今やられてるんですか。
昨日で97回ステージ
え、3日に1回ぐらいのペースってことですか、ほとんど。
いや、まあ先週の土曜日は、朝川西、
はい、
お昼長岡京、
うんうんうん、
夜新地、
遠いとまた遠いなそれも
移動がね、
はい、関西から、ああ、なるほど、 JR が便利ですね。
もう全部舞台もあの駄菓子も持って移動ですから、
ね、ああ、もう大変ですよね、
はい、
すごい重たい、すごい重たいですもんね。
重いんです、あの、はい、昔の紙芝居の原本は、
はい、
あの10枚がワンセットなんですけども、
はいはい、
10枚で1センチ以上ありますんで厚みが、
はい、
ダンボールが1センチ以上ありますんで、
はい、
だいたい150、60枚持って歩くので、
うんうん、
だいたい20キロぐらいあるんですよね。
重た、
すごいですよね。
重た、大変や、うん、そうか、大変ですね、です本当に、ね、
こんなに重いっていうことを忘れて、
はい、
あの今ライブっていうかこうやらせていただいてるんですが、エレベーターのない階段の3階とかが結構多くて
大変や、それは大変ですわ。
大変ですよ。
話決めた後に最初に言って、いやいや、あ、しまった、ここ階段や
リフト、リフト持ってきてって言わなかった、
ね、あ、まあ本当にね、
そのうちね、
もう本当に
あのこんなに重いものだとはちょっとね、
うん、
だから久しぶりにお会いした方がちょっと痩せたかというふうに。
あ、そうなんですか。
まあ、あのカレーでね、しぼんでいくっていうのもあると思うんですけどね。
うん、いや、そんなこともないと思いますけどね。
うんうんうん、そんなふうにも言われて、今日この頃でございます。
はいはい、ずっと若いですけれどもね、本当に。
まあ、F1 にやった先ね、はい、大橋さんもずっと言われてますけど、ええ声ですから。
ええ声。
紙芝居やってもね、やっぱりええ声ですから。
はい。
何役ぐらい使い分けするんですか。
4役ぐらいがいないと、
はい、
お話としてね、
はい、
成り立たないっていうか、まあ違いが見えないので、
うんうんうん、
3人から4人ぐらいはいないとなかなか難しいなと思っておりますが、
すごいですよ。
ははは、まあ、確かに私も1回だけですけれどもね、
うん、
青天テルゾーさんと、ね、一緒に、
はい、
大阪の京橋で行われた時に拝見しましたけれども、
はい、
すごいなと本当にその時に思いましたね、
はい、あれいつでしたっけ。5月ぐらいですか。
5月じゃないですかね。
5月ですかね、はいはい、
もうね半年経ってるじゃないですか、
はい、
もう、いや、あの時の、
はい、
F1 ニーヤンじゃないよ
そういうこと、半年経って、
ええ、
もうあの時の F1 ニーヤンではなく、はい、また新たな F1 ニーヤンになってると。
そうそうそう、もうあの精神と時の部屋に入った悟空ぐらいやってますから。
あ、そういうこと、
はい、
ものす
分かれへん
分かれへんな、まあ、要はそれだけ時間が経って
すごいです。
さらにパワーアップされてると、
うん、
まあ、そういうことか。やっぱ数こなすとて、まあ、97ステージもされてるわけですからね、そらそらそうでしょうと。
そうですよ、だから僕も見習わなあかんですよ。
まあ、
僕なんか何ステージまだ70ぐらいしかやってないね
あ、そうですか。
ね、
青天テルゾーさんとしてステージに立ったの、
はい、
結局都合で10回ぐらいというところですか、はい、まあ、それでも、
はい、
やっぱり何でも数をこなさないといけないんだなというところはありますしね。
もちろんですね、
数っていうのはやっぱり、
はい、
どんなプロも何が違うのかっていうと、
はい、
数が違う。
あ、やっぱそういうことですか。
カメラマンはシャッターをしてる数が違う、
はい、
うん、最近のカメラマンさんね、シャッターをしてる数よりも画面でクリックしてる数の方が多いっていうのもあると思いますけれども、ね、
なるほど、
とにかく数が多く、
はい、
誰よりもしているから、
はい、
自分は堂々とここでしているというのがあらゆるジャンルのプロだと思います。
そうですね、おっしゃる通りですね。どんだけやってるかっていうところが絶対に自分のなんていうか下支えしてくれるものになりますからね、土台になりますし、それが自信につながりますし、
最近ね、
はい、
こういうことを2人おっしゃっていただいた方がいて、
はい、
お一人は4月に見ていただいて、この間10月に見ていただいたんです、
はい、
そしたら随分変わりましたねっていう、
ほう、うん、はい、
なんかもうこなれ感が半端じゃないって言っていただいて、
ほうほうほう、
ありがとうございますって言ったのと、
はい、
もう一人はね、テルゾーさんに、
はい、
間接的にお聞きしたんですけど、
はい、
そのかの有名な桶谷さんが、
はいはいはい、
あの人何でしたっけ、数やってるね
まあまあ、あのよかった言うてはりましたね、うん、あんまりこんなん言うたら言うてへんわって言われてそんなん言うたらあかんわって言われるかもしれないですけど、
ね、
いや そ, んなもうそういう感じのね、あの沖内さんも珍しいんで、
はい、
はい、
まあまあまあまあ、あの数をこなされてることでは桶谷さんも絶対そうですけど、うんうんうん、その方がおっしゃるんですから、はい、やっぱり相当なんだと思いますよ。まあだからあの5月に見させていただいた時よりもさらにやっぱりパワーアップされてるんでしょうね。
そうですね、
今はね、
あのいろんなその台本がこう入ってる、はい、入ってきたというか、その言葉一つ一つが忠実にじゃなくて、はい、そのなんて言えばいいかな、こうプロットが、はい、こう入ってるという感じになってくると、はいはい、どんな風にも、うん、だから毎回ちょっとずつ違うんですけどね、はい、基本のプロットが入ってると、はい、すごくその汎用性が高いというか、うん、楽しく自由自在に、はい、ストーリーを語れるという、うん、
応用が効くようになるんでしょうね、うん、やっぱりそのなんか枠組みが増えていくっていうことだと私は思うんですよね。
そうですね、
そういうこと、まあ、あの経験を積むっていうことは、それをあの自由自在にって今おっしゃっていただきましたけど、はい、なんか引き出しの中から次から次へと出せるようになるんだろうなっていうふうに思います。うん、
同じ紙芝居でも最初、まあ、借りるんですね、はい、これはあの三遊会という絵元というそのシステムがありまして、はい、この話をもっとした方がいいですかね、はいはいはい、昔の街頭紙芝居のおじさんっていうのは、はい、あの飴を売りに公園に来てたんです、
ね、
でその売るために飴を仕入れて、はい、かつ紙芝居を貸してくれるところが、はい、貸元とか絵元って言いましてね、うんうんうん、貸元はもう貸すだけなんですけれども、はい、絵元、絵の元気の元と書いて、はい、絵元っていうのは、その画家に描かせて、
はい、
でその絵を買い取って、はい、所有して、はい、おじさんたちに貸すという、
なるほど、
そういう、まあ、プロデューサーというかね、プロダクションのような役割をしてたんです、はい、でその絵元からおじさんたちは借りて、
はい、
で飴を仕入れて公園に行くと、
うんうん、
飴を売るのが商売だったんです。で戦後の失業者対策というか、まあ、何もなくてもできる商売として、
はい、
だから公園で行って大体クイズをやって、ちょんちゃんという読み切りやって、はい、筋物っていうストーリーをやるんですけど、はい、その筋物が延々長いわけです、
はい、
で公演ではもう 2,3 回やったら、さてどうなるのでしょうか、続きはまた明日つって帰るわけです。
なるほど、
うん、子供らはって次の日拍子木の音がチョーンチョーンって公演で聞こえてくると、おかしいおかしいちょうだいつって公演に飛び出てくるという、うん、
なるほど、
こういうあの連鎖販売システムを、
うん、はい、
連鎖じゃないな、連続販売システムをやってたのが絵元なんです、
はい、なるほど、
その絵元から私もその会員になって、はい、借りてるわけです、
うんうん、
はい、だいたい今2週間に1回ぐらい、
はい、
だいたい180枚ぐらい、まあ20巻弱、まあ限度が20巻という決まりがあって、
は
い、でまあ20巻弱を借りていくんですけれども、
はい、
そうするとまあ最初読みますよね、
はい、
こういう話かって言って、で、はい、まあ裏書きがまあ手書きで書いてあるんですよね、マジックの殴り書きのように、
はい、
でそれをまあ見ながらその通りに沿ってまあやるんですけど、
はい、
やっぱり最初はね、その硬いというか、
うん、
字面を追ってるだけなんですよ、
ね、う
ん
う
ん
う
ん、
あ、
でそのうち何回かやり込んでいくと、うん、まあ次の絵が分かるから、うん、抜きのタイミングも分かって、
はい、
その抜く前に次のシーンのこう声が入っていったり、
はい
はい、
いきなり抜いてから入ったりっていうタイミングと、こう絵の抜く間とセリフっていうのが分かってくるわけ、
は
い、だから本当はそれをずっと同じ話をやるともっともっと寝れていって良くなっていくんだけど、
はい、
いかんせん私が新しい話を見たいっていうのが欲望にね、
はいはい、
勝てないので、
はい、
そのなりきらないうちに返しちゃうというね、
はい、
もうそういうこれが今私のもうすごいジレンマですね。
あ
の本当はもっとやり込んだ方がすごい入っていくのに、
はい、
うん、僕よくいろんなところでお話ししてるんですけども、白熊王子っていうお話を、ね、
うん、はい、
僕が最初に見てなんじゃこれと思ったお話、
はい、
これは5月は見ていただいてないです
ね、うん、白熊王子は見てないですね、
はい、セブンサタンです、
セブンサタンもね
セブンサタン
なかなかなんですね、
あれもすごい話だった、はい、
木こりの親子がおりまして、
はい、
お父さんお母さんがいる娘エリーがおりまして、そこにある日誰かが訪ねてくると、表を開けるとなんと白熊が立っている、白ないのにね、うん、そしてお宅のお嬢さんお嫁さんにくださいって言うわけです。お父さん怒り出す、何言ってんのお前なんかに嫁をやれるか帰れ、
はい、
お嬢さんをお嫁さんにいただければお金持ちにしてあげますよって言うんですけど、お父さんうるさい帰れ、
はい、
返すんですが、そうするとお母さんとエリーが誰だったのって聞くわけです、
はい、
お前を嫁にくれたら金持ちにしてやるって言ったんだけど返したよってお父さん言うんですけど、はい、エリーがいい子なんですよね。お父さんとお母さんのためだったら私お嫁に行ってもいいわとか言い出すわけです。
そう、
うん、次をめくるとお母さんがエリーの髪を解きながらエリーや本当にいいのかいってもうかんだ隙まんますると誰かが訪ねてきて扉を開けると昨日の白熊が表に立って、お父さんがエリーは嫁に行ってもいいと言ってる約束の金は持ってきたかいって音に一緒約束したんだよ、ね、お金はここにありますと言って金貨をドーブルの上にドサッと開けると山盛りの金貨でお父さんが俺たちは国一番の金持ちだぞって悪そうな顔したんですよ。
そりゃ悪いわ。
そして最後エリーは白熊の背中に乗って雪山に飛びました。頑張ってねエリーさようなら大感終わりさてエリーはどうなるのでしょうか。
人身売買よね完全
に。すごい。
これあらすじほとんどおかんがエリーを金で白熊に売った話でしょ、
そうですね、うん、白熊に売られましたね。
ええんかこれと思う。
ええことはないように思いましたね今、うん、どうなるんかってちょっと気になりましたけれども、白熊に嫁ぐ人間の娘、
うん、
はい、
この話をもうずっとこの10ヶ月してるんで、
はい、
これエアカミ芝居みたいにして
あできますね、うん、
はいはいはいはい、なるほど。
でもあれでしょ、あのその紙芝居って結局紙芝居このいっぱいありますけど絵をみんな見るわけじゃないですか、
はい、
藤井さんを見るわけじゃないじゃないですか。
だからね紙芝居は絵を動かすんですよ。
はい、
はい、
ほう、
私たちが語ることによって、
はい、
なるほど。
でエアとかやったらどうなるか、やっぱり藤井さん見てるでしょみんな。
いやだからね紙芝居を何本か見ていただくんです。
はいはいはいはい、はい、
そうすると、まあ、セブンサタンでもいいですし、うんうんうん、チョンチャンでもいいですし、いろんなあのレトロな絵を見ていただいた後、
はい、
他にもこんな話がありましてねっていうと、絵が見えてくるんです。
あ、なるほどなるほど
なるほど。静止画で、まあ、印象付けるということではないかもしれませんけど、
残像が残ってるんですよ、セブンサタンのようなね、サソリバさんがおっぱいあげてラビットボヤが悪魔に変わるとことかね。
なるほどなるほど。
あ、髪殺して元に戻るとかありえへん。
いや、あのだから人間の想像力をかきたてるんでしょうね、
うん、
まあ、その最初見せてでなおかつ、まあ、絵を動かすっておっしゃいましたけど、その動かない絵を動かすのが声になるんでしょうね。
そうですね、
でそれがない状態でも人間の頭の中に残ってる絵が動くんだと思いますが、
はい、小説好きな人って大体でもそういうイマジネーションがいっぱい働くんですよ、
うん、まあ、あの活字を読んでる人はそうなると思いますよ、はい、
うん、それを聞かせてもらってるんやから。
そう、
はい、
僕ね、あのサラリーマンの時に、
はい、
まあ、洋服屋だったんですけど、その後飲食、はい、で飲食を始めた時に、
はい、
当時の社長がね、お客さんは口で食べてるんじゃないんだと、
はい、
脳で食べてるんだと、
うん、
いうことをすごく言われた店だったんですよ、
はいはいはい、
でまあそれと僕同じだと思うんですよ。紙芝居はお客さんは目で見てるんじゃないんです、耳で聞いてるんじゃないんです、
はい、
脳で見てるんです。
うん、
だから最初に絵を見せて話をして語ってある程度脳に刺激を与えると、最後にそのさっきの白熊の話をしても多分絵が見えるんです、
うん、なるほど、
うんうんうんうん、なるほど、
うん、
なるほどと思いましたね今。
なるほどですね、
そうそうか、なるほどな、何を見せてるのかなっていうところですね、
うん、
あの、まあ、まあ演じてというか紙芝居屋さん、
うん
うん、が見せてるものを受ける側ね、
はい、
受けてもやっぱり問われるんだろうなと思いますね、この辺りはね。
そうですね、
僕が一番最初に紙芝居の、まあ、講座みたいなのがあって、はいはい、あのそこで教えていただいた、
うん、
まあ、師匠がいて戸田鈴木っていうおじさんがいるんですけど、
はい、
そのおじさんから指導をされると紙芝居の演者はあくまで黒子なんで、
はい、
だから僕はもう黒い格好でやるのはそういう理由もあるんですけど、
なるほど、
あくまで舞台が主役なので、
はいはい、
自分がお客さんにこう向かっていわゆるその振りをね、
はい、
大げさにやったりね、
うん、
例えばあの桶屋なんかで杉の木の上の桶屋に向かって和尚さんが下から叫んでるような風景を、
はい、
おーいなんじゃってこう上を向いてセリフを話して、はい、桶屋が浮かんで上から、はい、助けてくださいってやった方が分かりやすいんですよ、
はい、
落語っぽくって、
はいはいはいはい、
ただあれはするなってすごい怒られるんです。
うん、
すると僕を見るから、
はい、
紙芝居の絵が主役なんで、演者を見るんじゃないんだと。
なるほどなるほど。
いうのが一つの考えね。
うん、はい。
うんうん。それは考えだと思います。僕はそれは間違ってもいないし、
はい、
すごくなんですかね、正論だとも思います。
はい。
でも、
はい、
それだけというふうなつもりは全くないので、
はいはいはい。
というのは僕7月に沼津に全国怪盗紙芝居大会ってそんな大会があるんですよ。
すごい大会が、
うんうん、そこに行かせていただいてプレミア枠っていう、まあ、10人だけが投票を受けるっていう枠に入れていただいて、はい、まあ、各パフォーマーと、
はい、
一応みんな紙芝居なんですよ、
うん、
まあ、共演という、まあ、同じ時間にね他の人の見れないんですけども、はい、いろんな人のほぼ10人の皆さんチラチラと見せていただいたんですけど、
はい、
まあその師匠に言わせれば荒紙芝居じゃないって言いそうな、
はい、
いわゆる芸風というかもうパフォーマンスなんです
ね。あ、なるほどね。
紙芝居という舞台を前にしたパフォーマーなんですよ。
なるほど。
ものすごいあーと思って、
あーと思われた、
うん、だから僕はそれはまあ、師匠が見たらあれ紙芝居ちゃうって言うやろなと僕はこっちでは思いましたけど、
はい、
いや面白いと、
はい、
要するに観客をどれだけ魅了するかという、はい、あくまで紙芝居はツールでしかないので、そこからもっと自分ももっと出すべきだとも思うし、
はい、
その僕は本当にあの7月に行ってすごい良かったと思いますね。
なるほど、なるほど。あ、すごいあのターニングポイントがあったんでしょうね、
うん、
まあ、あのその7月の前の時点で見せていただいた、うん、まあ、5月だったので、のとやっぱりそこから、まあ、ニーヤの中で、
はい、
まあ、消化されたものが追加された今の、まあ、その紙芝居というのは全然違うんだろうなという
ふう
に今思いましたね。
まあ、僕は感じるのは、
はい、
そのやっぱりエヴァニーヤこうやってる中で一緒になんか言うてはるんですけど、紙芝居の話言うてはるんですけど、はい、一緒になんかお客さんと一緒に絵を見てる感じが僕はしますけどね。はい、
ほう、あ、うん、お客さんと一緒に絵を見てる、
はい、一緒にあのなんていうの、体感するというか、
ほうほうほうほう、
いう感じが僕はします。
あの、ね、最近やってるチョンちゃんっていう話があって、はい、ターザンの真似をしてね、うん、家の中でタンスに上がるのね、
はい、
あーとかやるんだけど、
はい、
そしてチョンちゃんはタンスに上がって、ああターザンだぞ、見てこのタンスでかすぎますよね、この家どんだけ大きいねみたいなね
あ
そうそうそう、
セルフツッコミじゃないですか。
そうそうそうそう、
まあまあまあまあ、ただそれやろうと思ったら自分もその絵を知っておかないといけないということですよね。まあ、やっぱりそうなると、全部自分の中でちゃんと消化しておかないといけないんだろうなって、
やり込むべきなんですよ、だからね、チョンちゃんもね自分の好きな話を徹底してやっていって、はい、すごいシンプルなので、
はい、
いろんなアレンジが可能なので、
はいはいは
い、いくらでもできるんですよ、
うんうんうん、
できるから何本か決めてやるべきだと思うんだけど、
はい、
いかんせん5000巻あるんですよ、
うん、
もうね、次の話が見たくてしょうがない
5000巻はできますか。
いやー今ね2000番台をやってるんですけど、
はいはい、
もうねマス目作って消し込んでるんだけど、
はい、
もう全然埋まんないだって1回に僕ね10本ぐらいちょっちゃん借りてくるんですよ、
はい、
月に20巻でしょ、
はい、
月20巻で年間で240巻、
はい、
10年やって2400巻、
はい、半分足らない、
多分僕多分死ぬまでに全巻できないかもしれないんですよってこれ老人ホームで言っちゃったらね微妙な空気でね、
あやってもった感じ、
皆さんが先です。
まあでも、あ、そうか、そうですね、
という枕ももうあの
フォー
マット化されて
ありますね。
なるほど、
さすがですわ。
なるほど、
さすがにこれあの介護施設ではちょっと引っ込んだけど、
はい、
全員おばあちゃんがで、どうしようかな、
そらどうしようかな、
はい、まあ、言うで僕もね、
はい、
藤井さんに頼まれて、
はい、
あの絵を描いてるんで、
はいはい、
それをやってるのは見たことないですけど、
あ、はい、
まあまあまあまあまあ、
はい、
いろいろ、
はい、
次あの見に来てください、そこで持っていきます、
はい、
次
ね、
次
言いますか、
次あるじゃないですか、
は
い、
11月、
はい、
11
日、はい、ありがとうございます、
新垣結衣さんの日、
新垣結衣さんの日じゃないです、
はい、
11月11日は金曜日です、
はい、金曜日、
はい、
ポッキーの日、
あ、ポッキーの日は、
はい、
ポッキーの日はありますね、
ポッキーの日ですね、
その通りですね、
に紙芝居やられるですね、
はい、
今この収録の、まあ、大橋さんいわく、
はい、
第三スタジオって
言ってますけど、第三スタジオ
勝手にね、その、
はい、
持ち物をねスタジオにしちゃったという感じで言ってますけど、
はい
はい、
第三スタジオおなじみのカフェボビンでですよ、
はいはいはいはい、
開催されるということですよね、あのちょっとそちらにチラシありますけれども、はい、本当にちゃんとあの案内しておいた方がいいと思いますよ、はい
はい、街頭紙芝居を楽しもう、
はい、
11月2016年11月11日、
はい
金曜日、
金曜日
19時半から、
はい、
これはおいくら、2000円、
2000円
でワンドリンクワンフード付きですので、
お得ですね、
はい、お得ですね。
この時はあれですよ、あの肩抜きの代わりにポッキー出すとかないんですよ、
ね、11月11日やからって
原価高い
一本じゃちょっと割に合う、一本でいいんじゃないです
か、なかなかですね、それもね、
なんか考えます。
そうですね、
はい、こちらカフェボビンでですね、
やりますんで、
開催されますので、
はいはいはい、
ちょっと私は金曜日平日は厳しいのでちょっと難しいかなと思うんですけども、
まあ、大魔王のヘビーリスナー来ますから、
翌19日土曜日、11月19日の土曜日、
はいはい、
西九条焼肉屋オートラにて、
はい、
焼肉とボジョレーヌーボーと街頭紙芝居、なんじゃそれっていうそういうイベントがございます
なるほど、それもなんか楽しそうなイベントです
よ。こちら焼肉お一人様分、
はい、
プラスボジョレーヌーボー飲み比べ、
はい、飲み比べ
がついて紙芝居、
紙芝居
おいくらですか？
3500円、
3500円、
安い。
今ちょっとあの北社長みたいになってましたけど、
あ、本当に、
はい、
3500円、
3500円
すごい、はい、まあまあまあ、まあ、こうやってお話を伺うだけでも、あのそのもう毎週毎週というか、もうすごいスピードでそのこなされてるな、またまたやっぱりそういうことを繰り返されていく中で、
はい、
さらにこなれて、
うん、
どんどんどんどん、まあ、消化して消化していくという感じなんでしょうね、
はいはい、
まあ、やっぱすごいな我らが F1 人やんは。
そうですよ、まあ、ぜひね、あの、リスナー
は、はい、
何人いるか分かんないですけど、
はい、
ぜひ来ていただきたいと思いますよ。
本当にそうですね、はい、まあ、あのこうやってお話を今日伺ってきましたけど、まあ、その紙芝居師を続けられていく中で何か目標とかってあるんですかね、
うんうんうん、
エファニアの中で。
よく稼ぎたい、
稼ぎたい、これで稼ぎたい、
やっぱりその欲がないと、
やっぱこれですか、
なんかね、
はい、
商売として紙芝居が成り立たないのかなというね、
はい、
だからね、僕沼津でもう一つ良かったなと思うのは、はい、全員紙芝居師と名乗ってるのよ。
なるほど、はいはいはい、なるほど、
はい、
でそれでギャラをもらおってるし、もらおうとしてるわけよ、
はい、
だから本当商売でやってるの、
うん、まあ、そうですね、
紙芝居ってね、
はい、
あの本当におばあちゃんの読み聞かせグループとかいっぱいあって、
はいはいはい、
たくさんあるんです、やってられる方はたくさんあるんですよ、
はい、
でもそれはもうボランティアで、あのただで見てくださいというような、で僕それね、まあ悪くないんですよ、悪くないんだけど、はい、よくね、あの子供たちの前で紙芝居をされてるんだけど、子供たちが騒ぐんですよ、
はい、
そしたらそのおばさんがね、
うん、
ここはしつけがなってないって怒り出すんですよ。
おお、
ちょその前にあんたの話がおもろないねんって、うん、すっごい忘れてはるんですよ、
はい、
それはあなたがやった覚えてきた紙芝居をみんなにやりたくって、
はい、
自分が楽しんでおられるんでしょ
う
と、
うん、
プロは、
はい、
自分じゃなくてお客様を楽しませるということに、
はい、
必死にやってるわけです、
うん、はい、耳たい
だから、
うん、
ギャラをいただくと、
はい、なるほど、
見たい
すごい、もう最後反省会みたいになってしまいましたけども、いやいやいやいや、まあ、あのおっしゃってることは本当にあの、あ、深く私の中にも染み入りましたけれども、
はい、
そうですよね、まあ、やっぱりもともとがだってその紙芝居をしてた人たちってお金をもらってやってたわけですし、
街頭紙芝居は商売です。
そうですよね、
うん、あの街頭紙芝居でこういう風な動きを始めたのも一つは、
はい、
例えばあの出版社に、
はい、
紙芝居ってたくさん出版されてるんです、
う
ん
う
ん、
はい、
で出版物を使って例えば読み聞かせの会なんかでするときには、
はい、
まあ、無料の開催でしたら、
はい、
特に許諾はいりませんっていう出版社のね、
はい、
著作権の関連ページに書いてあるわけ、
はい、
じゃあ有料だったらどんな条件がいいのかなと思ってね、で多分 OK しないから聞きもしてないんですけど、ね、
はい、
まあ、そこ難しいなと、
うん、
でただし無料でやっても一言一句変えないでくださいっていうのが著作物に対する考え方ですよね、
うんうん、まあ、そうですね、うん、はい、
それ僕無理なんです、
あ、
うん、ね、ここでは言っていいかな言うと同心者から来たらどうしようか
いや多分聞いてないですよ、
まあ、まあ大丈夫ですよ、それはね、
皿屋敷のお菊っていうね落語の紙芝居、
はい、
たまにやるんですけどね、
はい、
あの僕がやると、青山哲さんは実は SM プレイヤーだったのです、 お菊を菊を縛りに縛り上げて鞭を取り出して、どこへやったまったのか白状せよみたいなね、はい、そんな話をやるんでね、あのまあ許諾されないだろう
なるほどね。
片や街頭紙芝居っていうのは、はい、会員になって、まあ、いろんな話を聞いてる中で、はい、そのもともとの絵元である塩崎がね、
はい、
ただでやるなと、
はい、
これは商売なんだと、
うん、
ただまあ会員の方にはボランティアで学童で、まあ、ただでやってらっ方も何人かいらっしゃるんで、まあまあしょうがないからっていうことで、はい、まあ後から認めてる状態、
うん、
基本タダでやるんだと、
はい、
この紙芝居はというのが原則なんです、うん、特に商売ですよね、
はい、
ともう一つはさっきの裏のストーリーなんかも、はい、昔の言葉がもう当時の問題のないね、今ここがピーとなるような、はい、うん、あのおじさんキチガイか、キチガイだよ、やばいよやばいよみたいなこうね、
はい、
今ちょっとこれやりにくいですよね、
やりにくいですね、
そうすると理事さんが、後ろの話はねもういろいろ変えないとね今はできないわよって言われあ、そうですよね真逆でしょ、
はい、まあそうですね、
うん、
まあ街頭紙芝居の中にね鉄人35号があって、
うん、
出てくるのがスーパーゼッターで鉄の跡も出てきたよね、むちゃくちゃやなみたいなこれだね、ゴアが出てきて驚いたのがお化けのキューちゃんで、ゴアがピンチになった時助けに来るのがウルトラマンだとかね、
うん、
演歌みたいなそんな世界なんで、
はい、
街頭紙芝居でも当時のすごい忙しいピークの時にはもう絵だけが書いてあって裏書き書いてある暇がなくて、
はい、
大体こんな話だからあとは自分でっつってはい、もう作ってはったみたいですよ。
なるほど、なるほど、
だそういうコンテンツなんで、もう今の出版社でガチンガチにされてるものとは全く違う、まあ、もちろんあの塩崎としては著作権ものすごいうるさいんですよ、あのこの紙芝居勝手に使うなってものすごい言と、うんう
ん、はい、
あのコピーして使ってたしね、もう請求書が行くよ、
はい、
あの厳しい世界、僕もチラシに入れるには、うん、
はい、
マルシー使えってで限定されてる絵はこれとこれだっつって、
はい、
ただし皆さんがやってる場面を使うのはもう言いませんと、
ほう、
そこはクリアで OK もらったんで、
なるほど、なるほど、
だから僕のチラシ全部自分がやってる絵がほとんど大半なんです、
う
ん
う
ん、
なるほど、はい、なるほど、
これ3月ぐらいにここであのやった時に、はい、あのカメラマンさん来ていただいて、もうとにかく写真撮ってくれと、
なるほど、
僕はもう1枚ずつこう抜く全部の絵が欲しいぐらいだっていうので撮っていただいて、うん、もう600枚来てるもうそれぐらいみたいな
加減しろっていうやつですね。
いやもう1時間中ずっとシャッター走ってカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシ
ャ、なるほど、
そんな感じでやってます、うん、だから本当に著作権に関する、まあ、考え方っていうか、もうそれじゃいけないんですけどね、当時はもうなんかすごい無法地帯のように作られて、うん、ただまあ今はきちっと管理していこうというふうにはお考えのようなんで、厳格にはおっしゃってますけれども、
はい、
なるほど、
ただもう今の時代に動画をじゃあ自分のホームページで上げていいんですかっていうのはなんかこう、
はい、
昔にはなかった判断なんで、
うん、うん、そうですね、
今もだいぶ取りためてます、
うん、なるほど、あ、なるほどね、ああ、そうか、あ、
今年の活動がもうほぼ1テラいったんで、
ああ動画 の取りためが1テラいったってことですか、うん、
一応記録は全部残してる、
あ、なるほど
ちょっと なんとかして自分でもうやる暇あれへん
もう DVD 化して売る、あ、無理か、
それあの塩崎が怒られる
ね、
そう、
打ったら怒られる、
なかなか難しい、それは、そうか、
あ、それどうやろうなまあいろいろクリアしていきます、
うん、そうですね、まあそんな感じで、
何せよ商売ですよというところで、
あのちゃんと目向けるよって僕もいつもね、
はい、
あの言われてますんで、
うんうん、
あの、まあ、このボビンのね、
はい、
お食事の、
はい、
営業もしないといけないし、
はい、
晴天テルゾーとしてのね、
はい、
もう引退の危機が迫ってますんで、
はい、
それもどないか解消しないといけないんで、
はい、
いろいろ考えております、まあ、はい、おじさんの言ってることを全部考慮して、
はい、
ということで、
はい、
今日は、
はい、
紙芝居の深いお話をしていただきました、
はい、
藤井はじめさん、
はい、
F1 ニアどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
終わりの回、
終わりの回、
はい、終わりますよ、
はい、
まあ、何言うてもね、
はい、
まあ、ついこの間ハロウィンありましたけど、
ええ、
なんかしました、 仮装しました？
してない、してない。
大橋さん仮装得意じゃないですか、いつも。
仮装は得意じゃないですよ。
かぶり物常にかぶってるじゃないですか。
いや、確か常にじゃないですよ、
なんかトナカイとか、
はい、
カエルとか、
はい、まあね、
なんかいろいろ
サンタの帽子とかもかぶってますけれどもね、
まあ、その得意なんでやったんかな思ったんですけど、はい、やらなかったですか。いや
いや、もう大体あのハロウィンの風習自体が私の中にないので、いつの間にそんな風な文化が根付いたのかと思いましたもん。
もういつの間にかですよ、そんな日本なんて。もうそんないつの間にかですよ。
いやいやいやいや、びっくりしましたよ。
もうハロウィンの意味なしてないもんだって、なんで仮装するの。
うん、もうあのトリコはトリートじゃないですからね。もうあのみんなでなんか盛り上がろうというか、お祭り文化なんでしょうかね。
そうですね、お祭り好きはね、まあ、はい、あのままあ、日本の真裏側のブラジルと一緒ですから。
まあまあまあまあ、まあ、はい、本来はそうなんでしょうね、
うん、うん、
まあ、日本人気質のなんか根底にあるのかもしれませんが、はい、まあ、なかなか他のところで出さないから、
はい、
もうそういうところで出しましょうみたいな感じになってるのかなというところですか。
はい、
ハロウィン何かされたんですか。じゃあ
ハロウィンはね、前日に、
はい、
ここサンデーボビンで、
はい、
あのサンデーボビンハロウィンということでですね、
ほう、
そういうちなんだ料理出しましたけども、
ほう、
はい、
かぼちゃ料理とか。
かぼちゃ料理ちょっと出したな。
あ、そうですか、ほう、なるほどね。ちゃんとあのハロウィン文化に熱いたも、熱いたも
の。あとあのアメちゃんちょっとあの取ってくださいね言うて、ただで、
は
あ
は
あ、
はい、なるほど、ちゃんと準備してたということですね。
関西の息しか言わないアメちゃんっていう、
ね、アメちゃんね、
はい、
ちゃん付けなかなかしないですからね、なるほど。そうか、残念ながら私の中では何もなかったので。
あ、そうですか。
何もしなかったですけども。
じゃあ次回はクリスマスということで
クリスマスね、
はい、
大体キリスト教なんかというところではありますけれども、
うん、まあもう関係ないですから ね、 言うてもね、
やっぱりあのイベントお祭りみたいなもんです、うん、あれもね、
お祭り好きですから、
はい、やっぱそうですね。
マラソン出てないの。
出てないですね、
はい、
そうなんですよ、まあ、あのちょっとね風邪ひいてるんで、
はい、
ここ10日ほどは走れてないんですけど、ただあの準備はしてるんですよ。
じゃあホノルル。
ホノルルね、
12月。
ホノルルまではいけないけれども。
いけないですか、
はい、
じゃあ年明けですね。
年明け
駅伝。
駅伝ね、
はい、
もうそんな走れる原因もないですけれどもね、まあ、ただあの友人と話はしてて、
はい、
まあ、何か出ようとは言ってるんで。
なるほど、なるほど。
そこはあのそれに対してちゃんとまあ目標を達成できるようにと思って走る準備はしてるんですけど、そんな最中で風邪をひいてしまったというところですか ね、
なるほどね、
はい、
僕も行事の格好して走らなあかんかもしれないな、ひょっとしたらひょっとしたらね。
でもあの前回の配信の時、あのお湯屋さんのイベントで行事するっておっしゃってたじゃないですか、
は
い、
ああやりましたやりました。
されてきたんですよね、
もう楽しかったです。
あ、楽しかった、
はい、
まあ実際にあのちゃんと仕事されてるというところですよね、
はい、
うん、まあまあまあまあまあまあ、それであればというところでありますけれども、
はいはい、
そんな中でもやっぱりあの
大丈夫ですはい、咳払い、
咳払いです、何でしょうか
まあ、という感じで、
という感じでね、面白い感じになりましたよ、
はい、終わろうと思いますけども、
はい、まあ、あの2016年11月9日の大魔王お年頃も、
うん、
ゲストを交えながら楽しくお届けできましたので、
はいはいはい、
まあ、次回ね、
はい、
今年2016年の最終配信ですよ、
はい、で最終回、
最終回かなどうかな、
ね、そうですよ、あの、まあ、あのその12月9日ですよ、
はい
はい、まあ、僕のね、生誕祭、
生誕祭、
ね、
はい
はい、前日12月8日はですね、
はい、
あの10が如く6発売日ですので、どうぞ僕にくださいね皆さんもう催促します。
すごい、
欲しいものリスト入れときます。
すごいな、
もうあの何やったら大魔王 の、 あの横に欲しいものリスト貼り付けときます
アフィリエイト、アソシエイト、
はいはい
はいはい、貼り付けて、
はい、
これくれと。
そうです、
くれくれ病ですけども、まあまあまあまあいいじゃないでしょうか、
はい、
はい、まあ、そんな感じでまた次回も元気にお届けしたいなと思いますので、あの本当に皆さんあの季節の変わり目寒くなってきましたので、どうぞご自愛ください。
はい、
はい、
アディオスアミーゴ、
アディオスアミーゴ。